さあ主に立ち返ろう。主は私たちを引き裂いたがまた癒し、私たちを打ったがまた包んでくださる方だ。主は二日の後私たちを生き返らせ、三日目に私たちを立ち上がらせる。私たちは見舞いに生きるのだ。皆さんお立ちください。賛美いたします。
私の罪の重み。 裏切られ、
お祈りをします。恵み深い天のお父様、イースターの朝にこうして兄弟姉妹と共に御前に感謝と共に礼拝を捧げていきますことを感謝いたします。私たちも主にお会いするまで共に御前に生きるものであることを、今朝ももう一度ここに呼び起こして歩んでまいりたいと思います。どうぞ今日来られないそのところにあって、主の復活をお祝いしているお一人お一人を主が顧みてくださるようにお願いいたします。この時間を主にお委ねして、イエス様の名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。主の祈りをいたします。皆さんお立ちください。主の祈り、天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。聖歌171番、皆さんお手元のプリントをご覧ください、を賛美いたします。聖歌171番を賛美いたします。
たちもハレル
座りください。本日の聖書箇所をお読みいたします。新約聖書マタイの福音書27章1節から10節までをお読みいたします。新約聖書マタイの福音書27章1節から10節まで。さて、夜が明けると祭司長、民の長老たち全員はイエスを死刑にするために協議した。それからイエスを縛って連れ出し、総督ピラトに引き渡した。その時イエスを売ったユダは、イエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返して、私は罪を犯した。罪のない人の血を売ったりして、と言った。しかし、彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだ、と言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして、外に出て行って首を吊った。祭司長たちは銀貨を取って、これを神殿の金庫に入れるのはよくない。主の代価だから、と言った。彼らは相談して、その金で陶器師の畑を買い、旅人たちの墓地にした。それで、その畑は今でも血の畑と呼ばれている。その時、預言者エレミアを通して言われたことが成就した。彼らは銀貨30枚を取った。イスラエルの人々に値積もりされた人の値段である。彼らは主が私にお命じになったようにその金を払って陶器師の畑を買った。以上です。本日の選挙題は復活のヨハです。では先生お願いします。
皆さんおはようございます。またイースター復活祭の日曜日、心から復活祭の礼拝に歓迎申し上げます。最初にお詫びをさせていただきたいと思います。今日の聖書箇所ですね、大変司会者の方には失礼しまして、27章じゃなくて28章の間違いでした。改めて私の方でも28章続けて読ませていただきます。結果往来ではありませんけれど、イエス・キリストの十字架の箇所のですね、その後の出来事ということで、復活の箇所が28章になります。私の方で28章1節から10節を読みします。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がして、その上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると見つかりは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように蘇られたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。 イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。では、これだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。以上です。イースター復活祭はキリスト教の大切な喜ばしいお祭りの一つです。二つあるんですけれども、もう一つは皆さんもおなじみのクリスマスになりますね。キリスト降誕生誕のお祝いです。イースターはキリストの地上での最後の出来事であります。まあ、ひとまずですね、地上での生涯の一区切りとなる、私たち人類、罪人の救いのために、ご自分の命を捧げて、そして死んで葬られ、三日目に墓から蘇った。そのことをお祝いする、喜ばしい、出来事であります。そしてですね、世界の歴史はこのイースターを機に変わりました。イースターの余波というのは、多大な、途方もない大きなインパクトを持ってですね、世界の時間の区切りを変えてしまいました。天と地、万物をお作りになり、闇と光を作られ、昼と夜を分け、そして一年の星の巡りもセットしてくださった、お作りになって、そしてそれを指導させてくださった神様はですね、ご自分の暦のカレンダーの巡りをも変えてしまったのですね。当時、キリストの時代はですね、ユダヤ教のその土地柄であります。休みの日といえばですね、金曜日の夕方から土曜日の夕方にかけてが安息日と言われる。まあ、お休みの、完全休止の、労働せず、ですね、一日神様のことを思い、また礼拝する日だったのですけれど、キリストの復活はですね、日曜日の朝に、起こりました。ですから、神様はですね、まあ、ちょっと、皮肉、意地悪っぽいお方なのかなって。ユダヤ教からキリスト教はね、発生したのですけれども、でも、新しい時代の礼拝は全く違うんですよ、と。あなた方は直接神様と出会って、交わり、自分の、自由の意志でですね、心から喜んで礼拝を捧げる。もちろん集まって捧げることがベースですけれども、そうでない人、今日はですね、ようやってここに集うことができない方々が多数おられます。そういう方々もですね、音声を通じたり、またご自分で聖書の箇所を読んだり、お祈りをしてですね、神様と交わることができます。その礼拝のスタートはですね、ここからでした。日曜日の朝。人間、人類、ユダヤ教の当時の人々の期待を裏切るかのように。弟子たちもイスラエル人、ユダヤ人でしたから。 それらの人々の期待を、このエルサレムにいる人々のですね、予想を覆してですね、神様の救いの出来事が起こるのは安息日だとですね、ばかり思ってた人たちが、日曜日ですね、週の最初の日に起こったのですね。そして、今日ここでキリストと出会った人々が、最初にその礼拝を捧げました。女たちや弟子たち。そしてその後もそのヨハはですね、ローマ帝国、当時の世界をですね、揺り動かす、そのような、影響、インパクトを持ってですね、変えてしまいました。なんと日曜日がですね、この国のお休みの日に制定されたのです。で、それはですね、私たち今日曜日当たり前のようにね、今日はお休み、学校のない日だって、ウキウキしながら迎えてると思いますけれど、それは復活とつながっているということをね、覚えておいてください。教会だけの暦だけじゃなくてね、世界のカレンダーも神様は変えて支配しているお方ですね。そして今日はですね、当時のイースター復活が起こった直接その余波をですね、受けた人たちの様子についてどんな風だったか。最初のこのインパクトの様子をですね、紐解きながらイースターのメッセージとさせていただきます。今年はマタイの福音書から選ばせていただいたのですね。皆さん、復活の出来事って4つ福音書あります。キリストの弟子や、後にその弟子、使徒たち、宣教のですね、働きに加わった人たち。二人は直接の弟子。二人は後から加わったですね、文人たちです。当時の思想や知識人、二人もですね、加わりましたが、今日の箇所はイエス様の直接の弟子の一人である、マタイというですね、マシュー、短くしてね、外国行かれたら、マット。ね、そういう、あだ名で呼ばれる、まあ、当時はですね、その呼び方はしません。マテウス、このイエス様の直接の弟子がこの復活をですね、収めました。4人いるっていうことはどういう意味があるかというね、4人証人がいます。4人の裏付けがありますという意味でね、復活は間違いない完璧な確実なこれ神様のなせる奇跡の技だったという、そのね、複数の証言という意味もあります。しかしですね、聖書を読むとき私たちは同じ出来事が複数の人によって語られて書かれているということはね、それぞれのシナリオがあるということ。作り上げたんではなくて、同じ復活でもカメラを回す人によってね、脚本、シナリオを仕上げる人によって、やっぱり独特の視点があります。皆さん、ロビン・フッドという冒険のね、ハリウッド映画から、今はですね、CG も交えて、私、都合ね、4本見ました。最初がショーン・コネリー、次にケビン・コスナー、最近がですね、ラッセル・クロー。なんでそんな名前知ってるんですか？年代がみんな同じだから。コネリーさんはね、ちょっと上ですけれども。皆さんもね、若き頃、007とかで見たあの人がね、出てきます。 あれもやっぱりね、みんなカメラが違うんです。あれは架空のね、ファンタジーですけれど、冒険ですけれど。あるシリーズはね、やっぱり冒険にそのもの、悪者退治に特化した、そういう視点でね、書いています。あるものはロマンス。ね。いろいろな脚色がありますけれど。マタイはですね、イエス様の復活劇を、この史実をどのように演出しようかと、やっぱり独特の視点があったようです。それはですね、当時ではありえない人たちがありえない扱いを受けたということなんです。マタイという人、皆さんはそのバックグラウンド知ってます？純粋なユダヤ人で、ユダヤ教のいわゆる子孫なんですね。まあ、主税人というちょっといかがわしい、怪しいね、闇の世界のビジネスをやってた人ですけれども、いやいや、もともとはね、もうガチガチのユダヤ教の、もう旧約聖書バッチリ教えられて、はい、レビ記のあそこには何が書かれてるって言ったら、パッと空で言える人。伊藤先生に聞かれてもね、詩篇のあそこに何て書いてますか。ちょっと待ってね、ってこう調べます。いやいや、そんな半端じゃないの。徹底して、この仕込まれた。そういうユダヤ教の背景で生まれた人にはね、やっぱり神様に出会うなんてことは、この人たちは NG という人たちいたんです。いくつかあります。3つ、4つカテゴリーがあります。そのうちの一つがね、女の人です。まさに女性蔑視。今だったらジェンダーハラスメント、ね、真っ盛りという、そういう時代です。礼拝堂にも女の人入れないです。だからね、中に外庭で礼拝しろってね、そういうスペースまで神殿の脇に作られたくらい。女の人、参政権ありません。選挙どころかね、法廷にも立てない。証言、女の証言なんて当てになるかっていう、そういう時代、世界なんですね。男が牛耳る。まあ歴史はその長い間そういう時代であったのですけれども、特にこのユダヤ社会はそうでした。ところが最初にイエス様が姿を現した復活後、死んで蘇られた後、この現れた人たちっていうのは、この復活の知らせを告げられた人というのは、マタイのバージョンでは女の人たちなんです。ただの女の人じゃないですよ。最も虐げられた、打ちひしがれている人たち。この人たち、皆さん、どういう人たちかというと、もちろんイエス様の身内や、またそのお友達のおばさん、まあ、おばさま方ですね、マダムたち、お母さん方です。イエス様のこの3年間の働き、ずーっと付き従ってきて、お家のことも脇に置いて、そして特にこのエルサレムに入るときには、全部もう捨てて、元に戻れないような状態でですね、キリストのために全てを投げ打ったのです。だってこの人に全部かけてたんですから、この若様って言いますかね、若大将が、あんたの息子が、マリアさんのね、息子が天下を取ってくれたら、イスラエルの王として、ユダヤ人の王様として来られたメシア、救世主だって言うから、それにね、従ってやってきたわけですね。ところが結果はどうですか？さっき司会者に読んでいただいた通り。自分たちの大切にしてきた、これだと思ってかけてきた 夢も希望も全部吹っ飛んだと言いましたか、言いますか、全部消えたんです。で、この時代、この女性たちが、このようなですね、この家庭を失ったらどうなるか。もう人生も終わりです。セーフティーネットありません。社会保障だとかね、そういうものは何もない。人生おしまい。その絶望の淵に彼女たちは追いやられたのです。しかしですね、新たな展開が今日のね、28章読んだところで始まりますね。で、世界で最もかわいそうな、この失望と喪失感、絶望と言ってもいいでしょうね。そのように、すべてを奪い取られた、失った人たちへのメッセージが、この天使の語るメッセージだったのです。イエス様が地上におられる頃、天使というのはほとんどお目見えしなかったんですね。もう大体3回か4回。マタイの福音書ではですね、ここだけ。他のところではね、イエス様の最初の荒野の誘惑の時にも、マルコの福音書の1章13節でね、御使いが共にいて守って支えて助けていた。それから前回、前々回でしたか、十字架にかかる直前にゲッセマネの園でね、お祈りしているとき、誘惑に遭いました。もうそんなのやめちまえってですね、やめて、自分と手を組まないかというあのサタンの悪の支配者、十字架なんてかかる必要ねえんだって。お前にはいっぱい仲間がいるだろう、弟子たちと。そんな離れ離れになる必要ない。これは私のね、バージョンですけれども。十字架にかかって、何いいことは。命粗末にするなよ。いろんな言葉が、誘惑がかけられたでしょう。しかし天使がこのイエス様を支えておられたのです。そして今もう一度この復活のこの墓のところで女たちに出会います。この人のメッセージ聞いて女の人たち最初どう思ったでしょうか。はっきり書いてますね。8節に飛びますけど、そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。恐ろしくあった。だから最初はね、本当に怯えたと思います。だってそうですよ。ただでもここに来ただけでもいっぱいいっぱいでしょ？何しに来たんですか？復活のイエス様に出会いに来たんじゃないんです。もう終わった。せめてもの、この女の人たちが願っていたこと。最後の水狂いをさせてもらい。送り人っていうみんな映画知ってますか？もうだいぶ古いですね。山形県の私の家の近くのね、鶴岡だったか、酒田、あの辺のですね、庄内地方を舞台にしたんです。綺麗にご遺体を、まあ今もね、私たちの教会にか入ってくださってる葬儀屋さんもそうしてくださるんですけど、ちょっとあれはやりすぎかもしれませんけどね、映画ですから。もう綺麗に、生前のね、お元気な時よりも綺麗に水黒いして。最後の旅立ち、 もちろんね、仏教ですけれども。まあ、そこまでいかなくても、彼女たちは、そのような思いをですね、大切な人を装って、きれいに、少なくてもですね、香油を塗ったり、それから腐らないように、特別な薬、防腐剤をですね、持ってきたはずであります。最後のお別れをしに来たんですよ、ご遺体と。悲しみの中にやってきて、そしてね、なんて声かけられたんですか、その天使の言葉は。五節、すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。六節、ここにはおられません。ですって。おられません。まあ、言語ではおられませんってね、丁寧語では訳してません。いないよ。もうないよ。遺体なんかありませんよ。それはね、ただでも悲しみ、失望の、絶望の中にある女性たちにとっては酷ですね。泣き面に蜂っていう言葉を知ってますかね。もう悲しいこと、もう嫌なことで泣いてるんですけど、そこに蜂刺されたら余計痛むわ。知ってるよ、そんなね、言葉ぐらいって。まあ、二重ダブルパンチです。しかし、この女の人たちはですね、さっきの八節では、恐ろしくはあったが、まあ、これはね、苦悩をして、さらに痛みを覚えたんですけれども、同時に大喜び、喜びに包まれた。喜びが心の中に生まれた。なぜでしょう。そんな二重人格ですかね、この人。そうじゃないです。これ私たちの心もそうです。悲しみの中、苦しみや苦痛があります。悩み、心配がありますけれど、だからといってね、私たち、それで終わりじゃないんです。同時にですね、喜びも現実のものだっていうんです。何でしょう？その根拠は。これはですね、彼女たちが見たからではなく、体験したからでもなく、触れたからでもないんです。だってないんでしょ？ご遺体が。お目当てのものがないのに、自分の期待した、願ったものがないのに、なんで喜びなんですか？それはね、思い出したんです。六節、ここにはおられませんの次です。前から言っておられたように蘇られたからです。誰ですか、前から言っておられたのは。蘇られた。十字架につけられたあのイエス様が死なれる前に何年間、三年間もね、続けて言っておられたんです。最初、律法学者たちに捕らえられる。苦しみを受けます。十字架とは言ってなかったけれども、そのことをですね、ことあるごとに語っていたはずです。ユダヤ人指導者たちに、処刑されます。命を絶って、あなた方より、別れ離れに、離れ離れになるということも、他の福音書の箇所でも言っています。でも前から言っておられたんですから、他にもう一つ、蘇る。またあなた方と会えます。戻ってきます。ってちゃんと予言して、約束していたからなんですね。それがあるので私たちは、たとえ内側には空虚な自分思いがあり、もう失ってぽっかり、そして 心も体もすり減らしていっぱいいっぱいでも先のことを考えたらもうどうしていいかわからない悲嘆に暮れている時でも私たちは喜びをいただくことができるのです。キリストの言葉、私たちはそれを信じて、それに信頼して生きるものですから、その点だけは確信が持つことができるのですね。実際そうですよ。私たちが今、この女の人たちがかつてですね、これだと思ってイエス様についてきました。エルサレムを奪回して、ユダヤの国を解放して、ローマからを打ち破って、というですね、そういう夢はもうついえたんですけど。この墓がその証拠です。あなた方の人生はまさにそうです。全部奪われて空になりました。でもそこからです。私たちの心も、私たちの人生も、新しく動き出すのは。で、新しい展開、もう一つありますね。そして、八節では、弟子たちに知らせに走っていったって。これ、さらっと読んでるようですけど、この人たちがこういうことするんですか？さっき言ったでしょ？女の人たちの言ってることはまともに受け取ったらダメ。半信半疑で。証言もまともに受け付けられない、受け取ってくれない時代、そのような人たち、弟子たち、男たちに、この女の人たちは、知らせに走っていったんですね。走って。拍子抜けしてたはずですけれどね。もう、腰も抜けそうなね、そういう状態だったんですけど、立ち上がって、急いで墓を離れ、知らせに走っていった。知らせるニュースがあるっていうのは、それほどに、その人の人生も、その人の姿勢、まあ私たちね、腰曲がってしまったらなかなか治らないです。私もその部類です。運動してもね、昔はこの辺までバットやゴルフのクラブが曲がったのが、今この辺までしか行かない。姿勢、フィジカルな姿勢はね、それは治りません。ある意味ですね。あ、ごめんなさい、リハビリやってる方々ね。治るものもありますけども、基本的に私や私の知ってる人は、年代の人はそうです。でもね、この心の姿勢、それから向かう先、これはね、まるっと、ガラッと、マジで変わるんですね。だって墓を離れて、今まで墓に向かっていた人生ですよ。この女の人たちも。それがね、墓を離れて、命、生きる、その方向に向かっていくんです。まあ、いろいろね、今後の不安やあります。これからどうやって生きたら、生きていったらいいんだべ。まあ、これ私の言葉ですけど、この人、ガリラヤから来ましたから、イスラエルの北東部から来ましたからね、多分同じような方言使ってたかもしれませんね。まあ、アラム語、ヘブライ語の、方言ですけれども、どうやって生きていくんだというそのようなね不安、主人に息子に、まあ、先立たれはしないけれども、みんなこれ挫折して、この後みんなねふるさとの U ターン組です。ガリラヤの方にまた漁師の仕事に戻るんですよ。そういう未来しか待ってないしかし、そんな女性たち、そして弟子たちも同じでした。イエス様はそういう人たちに出会ったのです。9節。イエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。
礼拝したんですね。
生きているキリスト、さっきは死んだキリストの遺体を手厚く葬ろうとしていったのです。自分の人生も終わったという、そういう確信を持っていったのですけど、今度はですね、近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。生きたキリストに触れて、そしてそれを抱いた、掴んだんですね。で、このですね、どうしてそこまでこの女性たちが変わることができたか、変わったそのですね、根拠が、このイエス様の一言にあるように私は思います。おはようという言葉です。まあ、これ日本語でね、グッドモーニングってなってますけど、言語で、これ、マタイがですね、使った、翻訳したギリシャの言葉では、深い意味ないんですよ。おはようじゃなくて、こんにちは。いや、英語の方がね、簡単でしょ？はーい、こういう感じ。非常に軽い挨拶なんです。ヘブライ語でちゃんと挨拶あるんですよ。深い。ボケルトフ、おはよう。シャロームアレヘム、平安があるように。こういう挨拶じゃないんです。こんにちは。はい。イエス様はこの女性たちのことをちゃんと知っておられたのです。どういう心の状態で来たか。恐れと不安と悲しみのうちに来たイエス様は、この言葉をかけた理由はですね、はっきりしています。私は十字架にかかるまであなた方と一緒にいた時と同じイエスです。何も変わってませんよ。変わったのは体だけです。私たちに出会ってくださる神様。今日はですね、最後にお持ち帰りいただきたいイエス様の姿はですね、普通であれば、お前たち、弟子たちもそうです。俺を見捨てたなって。そんな情けないことでどうする？しっかりやれや。そういうお言葉がね、返ってきてもいいんですけれども、イエス様は何もなかったかのようにですね、この女性たちに触れ合って、そして寄り添ってくださった。私たちの神様、聖書の神様はそういう方です。近寄って来られるんですよ。近寄って、彼女たちも近寄ることができました。あ、元のように近くで触れ合って、あの三条の説教を聞いたとき、マタイの五章から七章までの、あのお話もそうでしたね。神様の国はどんなところですか？詳しく教えてくださいました。そしてその場にもあの女の人たちはいたのです。イエス様の御足のすぐそばで近寄って、あの時と同じイエス様です。私たちの神様は近寄ってくださり、そしてこれから一緒に生きる、最も悲しみ、最も辛い境遇の中にあった人たち、失望と喪失感の中にある、そのような人たち、すべて剥ぎ取られた、私の人生にはもう何もないという人たち、その人たちにイエス様はですね、第一に出会ってくださった。私たちにも今日ですね、そんな私たちであればなおさら、私たちもこの一人に加えさせていただきたいのです。御足を抱いてイエス様を拝むイースターの礼拝とさせていただきます。お祈りいたします。天の神様、あなたは死んだだけでなく私たちのために身代わりとなって十字架にかけられ、そして 身代わりの死を遂げてくださっただけでなく、死んで葬られ、三日目によみがえってくださったと、今日はその証言から、知らされました。嬉しい知らせをいただきました。私たちには、キリストなしでも生きていける、十分幸せに心満たしてと、あまりにもどうでもいいガラクタが私たちの周りには、まがいものが多くございます。それらは時間が来れば私たちを裏切り、私たちから去っていきます。イエス様、このキリストのみが私たちに永遠に留まってください。私たちと永遠に生きて、そして心の内も喜びに満たしてくださるお方であることを知らされました。イースターはその始まりであり、基盤であることを今日共にいただくことができますことを感謝します。キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。
聖歌172番を賛美いたします。お立ちください。正英賛美歌544番を賛美して先生に祝祷をしていただきます。
仰ぎ恋願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが、ここにおられるお一人お一人の上に、今より常しえまで豊かにあらんこと。